自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生きみえです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
前回は、
はい、
白夜を体験しにフィンランドへ行くという、
はい、
ずっと三栗さんが叶えたかった夢を叶える前段階のお話をしていただきましたね。
そうですね、前段階の話で一番分終わってしまいましたね。
はい、もう三栗さんが熱くお話しされていたんですけれども、
はい、
そしていよいよ今回、
はい、
フィンランドで実際に体験した白夜についてお話しいただきます。
はい
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、ね、白夜どうだったんだっていう話ですよね。
そうですね。
はい、白夜のお話なんですが、やっぱりね、その前に、
はい、
その前に、白夜の前にもっと、もっとっていうか、またさらに別の想定してなかった面白い話がありまして、それを喋りたくなったので喋るんですけど、
はい、はい、
まあ、フィンランドに向かう途中ですね。どういうルートを辿ったかと言いますと、僕北海道札幌なので新千歳空港から行きますね。
うんうん、そうですね。
新千歳空港からね、まずね、大阪関西国際空港、大阪に行くんですよね。
はい。
そしてそこからフィンランドのヘルシンキっていうところに行きます。
うんうんうん。
フィンエアっていう航空会社の飛行機で。フライト時間が13時間ぐらい。
長い。
長いですよね。めっちゃ長いよね。
はい、
それで、なんか、地図あるじゃないですか。日本があって。
うんうん、
フィンランドって、なんか地図的に言うと、どっち方面にあるかって、なんか。
どっち方面、
うん、
日本を中心とすると、左上っていうイメージ、
ね。そうですよね、はい。左上にあるじゃないですか。
はい。
左上だから、左上、方角で言うと多分北西になるんじゃないか。
うん、うん、はい、はい。
だから、まあ、北西に向かうと思ってて、それで、フィンエアって、LCC じゃないくて、ちゃんとしたよくわかんないけど、
はいはい、格安じゃない。
格安じゃないから、なんかね、座席の前にモニターがあるんですよね。
はい、
で、それでいろんな情報が、見れるんですけど、そして機内食まで2食出るんですよね。
うん。
うん、で、まあ機内食とか、あと機内食でビールも飲めたりして、はい。で、まあ楽しく過ごしてたんですけど、で、モニターがあって、モニターを見ると、飛行機が今どこを飛んでるのかってわかるんですよね。
うん、あ、わかりますよね。
はいはいはい。で、こう、ガーッと、1時間、2時間ぐらいだったら、まあ、どう通ったかっていうね。今、現在地プラス、どう通ったかの軌跡が見えるんですよね。
うんうんうん、
だから、大阪からビューっとね、行くんですけど、大阪からこう、左上にね、行く線が通った、飛行機の通った線が左上に行くのかと思ったら、
はい。
右上に行ってるんですよね。
おぉ、
なんか、変じゃないですか。
真逆
ま、うん、ね、北は北だけど、北東側に行ってるんですよ。
うんうんうん。
これは、と思って、で、まあ、事前にね、ちょっとネットサーフィンした情報を思い出して、
はい、
その時はね、あんまりそんなに頭に入ってこなかったんですけど、どうも、13時間フライトですって言ったんですけど、本当は9時間で着くらしいんですよ。で、なんで9時間で着くのが13時間かというと、ロシアの上空が今、戦争で通れなくなってる。
あ、うん、
だから、ロシア上空を通れば9時間なんだけど、今、ロシア上空全く通れないから、
はい、
なんと、その右上に飛んでね、
うん、
右上に行くと、日本の北側って、
はい、
日本の北側って、ロシアがあるんですよ。
そうですよね。
うんうん。
はい、
で、 ロシアがあって、ロシアの右側。
はい。
ずっとロシアの右側に行くと何があるかというと、何あるか想像つきます。よくわかんないだよね。
なんか海とか。
そうそうそう。海があって、その海を挟んで、その右には何があるか、東っていうのかな。
北極？
あ、北極。
そこまで行かないか。
そうそう、そこまで行かなくてね。実はロシアと、これ地球儀で見るとわかるんですけど、ロシアをすぐ隣にアラスカがあるんですよね。
アラスカ。アラスカ。
アメリカの左上。
はいはいはいはい。
アメリカがあって、その上にカナダがあって、その左にアラスカがある。
ああ。
だから、あんまり日本のこう、長方形の地図ではあんまり意識しないんですけど、
はい、
ロシアがあって、隣に、アラスカがあるので、
うん、
北東に飛んでいって、ロシアとアラスカの間の海を、北極点を目指していくんですよね。そして北極点を通って、その北極点から南下してヘルシンキに、フィンランドに行くんですよ。
すごい。
なんかすごくないですか、これ。
すごいですね。というか、なんか、うん、飛行機、そのなんか寒さ大丈夫なのかなって思っちゃいます。
確かに。すごい寒そうですよね。
耐えられるのかなって思っちゃいますね。
確かに。確かにそうですね。凍結しないのか。
はいはいはい。
エンジンが、
ね、壊れないかなっていう。
ね、もう行ったんですけど、そしたら、本当に北極点を目指して行って、それでそのモニターにね、位置が出てくるんですよね。現在、北緯。見てみたら、それでアラスカとロシアの間通ってるところを見てみたら、北緯82度ってなって、北緯0度っていうのが赤道ですよね。
はいはいはい。
で、北緯90度っていうのが北極点なんですよね。
うんうんうん、
で、北海道は北緯42度、札幌はね。
はい。
確か、北緯42度。で、まあ、北に、北極点に近づくほど90に近づいていくんですけど、北緯82度とかって書いてあって、すげえって思って、本当に北極点の上を通過して南下するので、
はい、
これは、その、表示が北緯83度、84度ってどんどん上がっていって、北緯87度とか、もうね、その時ね、午前2時ぐらいだったような気がして、たんですけど、もうすごいテンション上がって、すげえどこまでこれ北緯90度行くのかなって見てたら、まあ、88度行って89度行って89.5度ぐらいまで行って、その数字がまた小さくなっていったんですよね。
はいはいはい、すごい。
北極点、もう完全な北極点は北緯90度なんですけど、 89.5 度まで接近したんだって思って、すごい、なんか俺、北極点行ってきたって言おうかなと思って。
いいと思いますよ。
で、最後っていうか、着陸寸前に、なんか、紙が配られたんですよね。
はい。
うん、で、なんか、なんとか、ノースポールサーティフィケーションみたいな、英語が書いてあった記憶があるんですけど、まあ、ノースポールが多分北極点かな、
うんうん。
で、サーティフィケーションは証明書。だから多分あれ、北極点通過証明書みたいなものが配られたんで。
へえ、そんなのを用意してくれてるんですね。
そうそうそう。これでね、なんかすごい楽しかった。というのがあって、でね、まあ午前3時ぐらいに、あ、その時って飛行機の窓を全部、なんかブラインドというかシャッターみたいな下ろして、まあみんな寝れるようにしてるんですよね。
はい。
で、機内も暗くなってるんですけど、誰かが、なんか、ちょっと、開けちゃって、
うん、
シャッターをね、窓を開けちゃって、そしたら、すごい明るくて、
うん、
あれ、今、午前3時、だから2時だよなって思って、あ、そうか、北極点にいるから、すでに白夜始まってるんじゃ、始まるっておかしいですけど、すでに白夜であって、もうここは、夏の間1ヶ月ずっとこの太陽にさらされてるっていうのが、その誰かがパッと飛行機のドアを、窓を開けたことで、あ、今俺、機内から白夜にいるじゃないかって思って、ちょっと嬉しくなった。
いやー、まあ見えないですよね、北極点は。
ね、
でも、その、開けた方はきっと確認をしたかったんじゃないでしょうかね。
確認をしたかったのかもしれないですね。寝ぼけて開けただけかもしれないですね。
すごいですね。すごい体験ですね。
なんか機内から本当に楽しくなっちゃってね。それでまあ、現地にヘルシンキに着いて、で、ヘルシンキはまたね、北緯60度なんですけど、
はい、
で、そこから、ロバニエミという北極圏内の町に、人口がね、6万2千人ぐらいのすごい小さい町なんですよね。そこに、もうヘルシンキに着いたらまた乗り換えて、ロバニエミ行きの飛行機に乗って、ついにロバニエミの北極圏の町に、現地時間で言うと朝8時か9時ぐらいに到着したんですよね。ほいで、で、その日が6月20日。
はい。
で、その次の日が6月21日で夏至なんですよね。うんうん、だから、到着したら朝で、これから白夜、その日の夜が白夜だなっていう感じだったんですよね。うん、
はい、はい、
うん。これで、なんか、まあ白夜を楽しめるわけなんですけど、
うんうんうん、
なんか一人で白夜だって言ってもなんかちょっと寂しいので、
はい、
記念になんかできないかと思って、Facebook ライブやろうかなと思ったんですよね。
うん、うん、
うん。で、しかも、やるなら、やっぱり、夏至の日の真夜中0時にやるのがいいんじゃないかなと思って、
うん、うん、
いうことを考えて、その、前日なんですけど、6月20日に、白夜のフィンランドから Facebook ライブやりますみたいな、
うん、うん、
イベントページみたいなのをね、Facebook で立ち上げて、
はい、
まあ、みんなに送ったんですよね。
うん、
うん。で、まあ、そんなね、白夜の楽しみ方をしてみようと思ったんですけど、
はい。
フィンランドの6月21日0時は、日本時間6月21日の午前6時なんですよね。
うん、うん、そうですね。6時間時差が。
そうそうそう、時差が6時間なんですよ。
はい。
で、確かね、金曜日だったような気がして、要は平日なんですよ。
うん、うん。
平日朝6時、みんな朝の準備してるじゃないですか。
そうですね。
誰もそんなライブ見れねえだろうって言いつつ。まあでも、Facebook ライブってやったら、そのまま、やったライブがアーカイブに残るので、
うんうん、
まあそれでとりあえず記念に残るので、まあ一人とか二人見に来てくれたら嬉しいしな、っていう感じでやったんですよね。うん、
はい。
で、そして当日、まあ、ある意味真夜中に起きて、
はい。
はい。一回寝てから、現地時間で言うと、なんか20時ぐらいに寝て、また23時に起きて、うん。で、なんかパソコンの設定とかをして、外に出て、Facebook ライブをやったんですよね。
外でですよね、そうですね。
外でやりましたね。うん。外で、なんか、こう、時計の前でやりたかったので、街中の時計があるところで0時0分。ので、うん、それでやったんですよね。
はい。
まあ、そしたら、なんかね、なんと、20人ぐらい見に来てくれて、リアルタイムで。
すごいですね。
めっちゃコメントしてくれて、皆さん。
うん、
すごい嬉しくて。でね、なんかね、それまで2日間経ってるんですよね。2泊5日の予定で、もう2日間経って、まあ3日目だったんですよね、その日って、ね。
はい。
うん。で、まあその間ね、基本誰とも喋んないですよね。
ああ、そうなりますよね。
やっぱりね、誰とも喋んないとね、元気がなくなってくるんです。それで、なんか、ライブやるって言ったけど、喋ることあるかなと思って、なんか何喋っていいか分かんないなって。なんかね、若干ブルーになっちゃうんですよね。せっかく、白夜を見に来てるのに。
おーおーおー、
うん、っていう状態でなんか喋れるかなと思ったら、なんか、 次々にみんな入ってきてくれておはようとか言ってくれたから一気にテンション上がって、なんかベラベラベラベラ、いろんなこと、そのさっきのあの白夜の、あ、北極点通過した話とか、ね、はいはい、いろいろ喋って、なんか、結局ね、その朝6時からやったライブ、もう1時間も喋り続けちゃって、みんな、皆さん本当に朝の忙しい時間、申し訳ありませんって感じだったんですけど、
いや
なんか、期間付き合ってくれた人もすごいいっぱいいて、コメントもいっぱい入れてくれたりして。いや、ありがたく、すごい、だから一生の思い出になったと同時に、思い出として記憶だけじゃなくて、もう Facebook に動画が残ってるんで、うん、なんか本当に行ってよかったなと。なんか、要は、たった5日間のためだけにこんな飛行機代かけるのかみたいな感じがしてたんですけど、うん。それ、5日間だけだとちょっと高いような気がするんですけど、これ一生の思い出になる。特に Facebook ライブが動画として記録に残っていつまででも楽しめるってなったら、なんか、まあ、安くはなかったですけど、いや、良かったなと。
私はアーカイブで、
あ、はいはい、
の Facebook ライブを見させていただきましたが、はい、午前0時とは思えぬ、
はい、
本当に明るくて、
ね、
びっくりでした。
ね、本当に明るいんです
よ。でも、だいたい大半の人は寝てるんですよね。
うんうんうん。だから、まあ、ロバニエミの中心街に行ったんですよね。
はい。
で、お昼にも行ってて、お昼はやっぱりもっと人通りがあって、
うんうんうん、
大半の方は寝ているっぽかったですね。
うんうん。うん、なんか、夜更かしの若者はね、いましたけど、でもなんか夜更かししてんのかどうなのかみたいな。
夜更かしに見えないですよね、あれね。
明るいから、
うん、
なんかその、街に人が、あんまりいない状態で、
うん、
まあ若者がちょっとたむろしてるっていう、そんな
感じ。たむろしてるはずなんだけど、全然そういう感じに見えない。ただ集ってるだけっていう感じです。
はいはい。
ね、真っ暗、本当は0時だから真っ暗で、なんか、おいって言ってね、警察に補導されたり、そんな雰囲気なんですけど、明るすぎて全然緊張感がなくて。
ね、本当ですね。なんか早く寝なさいみたいな言葉も、ね、なんか、かける気にもならないっていう。
ならないですよね。明るいじゃないですかって。そしてね、僕で、なんかパソコン持ちながら、ライブしながら歩いてたんですけど、
はい、
なんか、海外に一人で真夜中歩いてて、あれ危ないんじゃないかって一瞬思ったんですけど、
はい、
全然緊張感がなかったんですよね。
そうですよね。明るいから、うん。だからずっと、
うん、
午前2時、3時、4時も、
うんうん、
ずっと明るさってことですよね、
うん、というか、むしろそこからさらに明るくなっていく。
あ、そうか。
うん。なんですよ。で、なんかね、僕が予想してたのは、夕方みたいな、なんか、夕焼けみたいな感じなのかなと思って、うん、予想してたんですよね、
うん。
うん。太陽が低くなるのは間違いないので、
はい、
低くなるけど地平線に沈まないから白夜。
うん、
だから、真夜中は夕方っぽくなるのかと思ってたら、あれね、あの日曇りだったんですよ。だからか、はい、なんか、夕方っぽくさもなくて、むしろね、なんか、むしろやっぱり昼間な感じ、昼間の雰囲気だったんですよ。肌寒くて、ちょっと肌寒くて13度だったんですけど、だからちょっと寒い、曇った日。みたいな感じなのが、真夜中、午前0時になってて。
不思議
ねえ。だから、なんかね、だから、いや、こういう感じなんだなっていうのが、しみじみ感じられて。本当に言ってよかった。だから30年間ずっと気になってたっていうのが、解消されたというか。
そうですね。よかったですね。
いや、本当によかったんですよ。
なんかちょっと蚊に刺されているのが気になりましたけど。
Facebook ライブ中ね、蚊に刺されて。公園の方も行きますって言って、公園の方歩いて行ったら、蚊に刺されてあ、で、誰かが、北極圏にも蚊がいるんですねっていうコメントをしてくれて、確かにって思って。
本当ですね。じゃあ気になった方は、その Facebook ライブの アーカイブは見られますか？
あ、今もね、見られますね。はい。
三津久里さんの Facebook を検索していただければ、見られますね。
エピソードの概要欄に入れて、
はいはいはい。
入れることできますか？
あ、そうですね、そうですね。はい。検索もだし、はい、そうです。概要欄に貼ってます。
概要欄に貼って、もう、それを見るともう、そのリアルタイム、その時の興奮が、もう、めっちゃ興奮して喋ってました。はい、ね。
ぜひご覧ください。
はい。あとね、あと、やっぱちょっと、フィンランド行って面白かった話を、はい、物価の話だけしたいんですけど、
はい、はい。
本当に物価が高くて、
うんうんうん、
なんかね、ほんと、まあ、ご飯を食べなきゃいけないんですよね。で、ご飯を食べたいんですけど、全部高くて。
はい。
と、まあ、基本、フィンランド、西洋の国なんで、パンが中心で、まあ、なんか、一食お腹が満たされるものは、パッと見、チキンサンドみたいなものが、
うんうん、
まあ、いいかなと思って、お米はほとんどないの。で、コンビニ的なところで売ってるものは、まあ、チキンサンドみたいのがあるんですけど、
はい、
まあ、そういうのがだいたい基本9ユーロぐらいで、
うん、
まあ、その時1ユーロ170円ぐらいだったんですけど、まあ、計算するとね、うん、1500円なんですよね。チキンサンド1500円、
高い、
やばいですよね、これ3倍ぐらい、
本当ですね、
感覚ですね。うん、で、あと、レストラン行って、まあ、レストランさらに高いので、
うん、
まあ、毎食チキンサンドみたいのを食べて、最終日だけはレストランで食事、ね、ピザとビールぐらい食べてみたいなって思ってて、
うん、
ちょっと見てみたら、23ユーロなんでね、ピザ15ユーロ、ビール8ユーロぐらいだったような気がするんですけど、
まあ、
23ユーロっていうのが約4000円なんですよ。
ああか、
ピザとビールで4000円か。居酒屋でいくらでも食べれるじゃないか
と。本当ですね。というか、コース料理が食べられますよね。
ねえ。これはきついなと思って、結局、なんかビビってしまって、レストランで食事すらできず。で、なんかね、安い食事ないかなと思って、スーパーマーケットいろいろ見てたら、まあ基本そんな感じで全部高くて。で、唯一ね、見つけた、これはいけると思ったのがバナナなんですよね。バナナが1キロ、1.89 ユーロって書いてあって、1キロで、換算するとね、338円。
おぉ。
1キロ338円ならいけると思って。
はいはい、お手頃な感じですね。ね、
でね、4房ついてるやつを買ったんですよね。
はい。
うん、そしたら、まあ、結果4房で、約 500g で、約1ユーロで、まあ、170円ぐらいで、バナナ4本ゲットできたんで。あ、これなら、これなら大丈夫だ、みたいな感じで。一食はバナナ4本になりますね。
わー、本当に、お国を感じますね。
うん、ねえ、だから、なんか、今までね、タイに行ってね、いや、日本人金持ちだぜ、みたいな感じで、ちょっと物価やって嬉しいなって言ってたの、逆の立場になって、頑張ってなって。もう、なんかね、ダイエットできそうだなって思いました。もう強制ダイエット状態になりますね、あれ。
本当ですね。あと、自炊が必須になりそうですね。
ああ、なりそうですね。もう長期間いられないですね。だから2泊5日で本当良かったなと思いましたね。
まあ、だけど、お給料とかも高いんでしょうね。
高いんでしょうね。うんうんうん。うん、なんか、一説によると、平均年収が1000万円ぐらいはあるみたいなね。
へぇー。
みたいな情報もありましたんで。
なんか不思議ですね。
不思議だなと思って。だから、そのスーパーでレジ打ちしてた人の、多分この人2000円ぐらいで、時給2000円ぐらいで働いてるんだろうなって。なんかすごい不思議な気分になりました。
本当ですね。はあ、面白い。
ね、面白かったです。そんなわけで、本当行ってよかったですね。
いや、本当ですね。いや、お話が聞けてよかったです。
よかったです。僕も喋れてよかったです。
ぜひ皆さん、Facebook ライブをご覧ください。
はい。見てください。
はい、では、最後にメッセージをご紹介いたします。
はい。
お久しぶりの鴨よしこさん、50代女性の方からのメッセージです。
はい。
はい。今回のこのフィンランド海外のお話にちょっとこう関連するようなメッセージなんですけれども、
ですね、
第66回長期海外旅行に行くためのお金と時間の作り方をお聞きいただいてのご感想です。
はい。
タイのパーマカルチャーファーム滞在中に出会った世界各国の人たちの話を聞かれた三つくりさん。自分は保守的なんだと気づかれたとのことでしたが、そのお気持ちよくわかりました。海外にいると日本人は本当に心の垣根が多いことに気づかされるのですよね。真面目だし、こうあるべきだという固執した考えががっちり固いセメントの土台のように自分の根底にあります。日本人はもっと肩の力を抜いていいんです。そして全てにおいてグッドタイミングであるというのはまずないですよね。私は今は国際結婚をして夫の仕事の関係で海外生活を送っていますが、その前に若い頃に2度、語学留学とバックパッカー長期の旅という形で日本での仕事を辞めて長期海外へ行くという経験をしました。日本へ帰国してからの再就職探しは正直大変でした。でも最終的には何とかなりましたし、それが不安で長期海外へ出ることに踏み出せなかったら何のための自分の人生なのか、せっかく地球に生まれてきたのにもったいないと思うのですよね。優秀な日本人、もっともっと海外へ出てきていただきたいです。世界はあなたを待っていますよ。というメッセージです。
すごい。まさに今回にふさわしいですね。
ね、本当ですね。
さすが海外経験豊富な。
うんうん。
よしこさんだなと思ったんですけど。
本当になんか説得力のあるメッセージですよね。ね、
うんうん、これね、帰国後の再就職探しは、まあ大変って、やっぱり大変なんですね。
ね、そうですね。今読みながら私も思いました。
なんだけど、大変だけど最終的にはなんとかなるってね。
うん、
まあ、ほとんどみんなそう言いますよね。最終的になんとかなるってね。
うん、
まあ、多分それで死ぬことはないでしょうからね、きっとね。
うんうんうん、そうですね。
だから、これ見て本当に、これ見てて、これ、メッセージを聞いても、僕がフィンランド行ってきても思ったのは、やっぱり行きたかったら行ったらいいんだなっていうことがすごい感じました。だから結局そのお金もったいないとかいろいろ思ってましたけど、今もう帰ってきて1ヶ月ぐらい経ったんですけど、本当行ってよかったなとしか思わないので。
もう心が満足してますか？
満足しましたね。そしてね、なんかね、またね、今度ね、これ言おうかどうか迷ったんですけど、ちょっと言っちゃおうって今思いついたので言っちゃうと、
はい、
なんか、また今度気になる国が出てき始めまして。
わ。
エストニアっていう国がありまして。
名前は聞いたことありますけど。
エストニアに行きたくなってきてしまったって。まあ、そんなことがあります、
うんうん。
はい。エストニア、なんでエストニア行きたいかっていうと、デジタルノマド国家と言われていて、ノマビザというものを出し始めた国だっていうことを聞いて、ノマドっていうのは、まあ、パソコン一つで仕事をしている人のことをノマドワーカーって言ったりするんですけど、ノマドワーカーの聖地だ、エストニアだとかって、なんか数年前から言われてて、ちょっと気になってって、で、フィンランドの空港に降りたら、なんかエストニア行きの、なんか飛行機を見てしまって、あ、行けるんだって思っちゃったんですよね。
あ、
だから近々行きたいなと思いました。はい。
じゃあ行かれたらまたお話しいただきましょう。
はい。はい。
ねえ、いやー、いいですね。なんか本当に夢が広がっていきます。
なんか尽きないですね。海外トーク尽きないですやっぱり、
うんうん、
次から次へとね、喋りたいことが出てきちゃいますね。
そうですよね。いやー、また、鴨よしこさん、海外はこうですよっていうメッセージをお待ちしております。
はい。
はい。
お待ちしております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、最後にお知らせです。
はい。
2024年7月18日に、能文教から、三つくり勇気、三つくりさえちょ、北の国から、家族4人で幸せ自給生活、住まい、水、電気、薪、衣食まで全部が出版されました。 能文教が運営するウェブ書店田舎の本屋さん、またはアマゾンでもご購入いただけます。エピソードの概要欄に田舎の本屋さんのリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。ということで、三つくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。